TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
世界の同時株安を招いた中国恒大、利払い実行へ。世界同時株安の原因となった中国の不動産大手、中国恒大集団のグループ会社は、社債の利払い期限を迎える明日、利払いを実行すると発表しました。これは中国の深圳にある証券取引所のホームページに掲載された情報だということです。中国恒大は業界2位の不動産事業のほか、EV、電気自動車事業など多角化を進めたものの、業績の落ち込みで資金繰りが悪化。6月末時点で総額およそ33兆円の巨額の負債を抱え、経営破綻への懸念が高まり、20日には世界の株式市場で同時株安を招きました。そのような中、日本銀行は金融政策決定会合を開き、現在の大規模な金融緩和策を維持することを決めました。景気の現状については、基調としては持ち直していると判断を維持しました。
それではこの中国の不動産大手、中国恒大集団の経営不安、そしてそれがもたらした市場への不安定に関するニュース取り扱います、はい、こちらのニュースについては現代中国政治などがご専門、神田外語大学教授の興梠一郎さんに先ほどお話を伺いました。興梠さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずこの恒大集団というのはそもそもどういったグループ会社なんでしょうか。はい、
まあ、これはですね、中国でですね、1990年代に創業されて、それからですね、まあ、大量の借り入れと、あとは建設事業とか、こういったものを拡大してですね、まあ、巨大コングロマリットって言われるまでなったんですよね。
はい。
で、まあ、中国の経済成長の、まあ、申し子みたいな存在なんですよ。
うん。
で、中国経済っていうのは不動産がかなり引っ張ってきていて、GDP のまあ大体4分の1から関連業種を入れるとそれ以上だって言われるぐらいですね、
はい、
まあ、それの申し子っていうか、もう典型的な企業なんですよ。
この経済成長を中国の中でこの間ずっと支えてきた、本当に基幹産業の一つになるわけですか。
そうなんですよ。だから今、IT 業界ですね、こういったものも今取締りの対象になってますよね。アリバイトとか、はい、テンセントとかね、これ同時に起きてるっていうのが一つのポイントで、
うん、
今実は中国共産党はですね、こういったものを、資本の無秩序な拡充で批判してるんですよね。
はい。
つまり民間資本があまりにもこう巨大化してですね、独占企業体になったと、まあ、引いてはそれが国有企業を中心の経済システムにとって脅威だとかいう問題がね、実はあって、
はい、
で、まあ、であるならばずっとそうだったわけですよね、実は。で、そういったこういった民間の IT 企業とか不動産企業なんかがですね、こう雇用を増やし経済のパイを大きくしてきたんですけど、
うん、
ここへ来てですね、一挙にこういった巨大な民間企業叩きをしてるっていうのは、実はまあ政治的な思惑もあるんですよ。
はい。その民間企業叩きなんですけれども、今回では恒大集団に対してどういったことが起きてるんでしょうか。
これはまずね、お金を貸さないっていうことですね。
はい。
で、表向きはその総量規制っていうか、不動産全体をこう叩いてるイメージなんですよね。まあ、ローンを制限したり、あとは融資を制限したりですから、ここへ来て急にこのデフォルトだなんだって問題が大きくなってますよね。
うん。
だったらもう前からそうなってるはずなんですよね。
はい。
レバレッジやりすぎだっていうならば、だけどここへ来てですね、一挙に IT 企業とか不動産企業ではこれですよね。こう特定の企業がやり玉に挙げられてやられてるんですね。
はい。
これも単純に言ってですね、融資が提供されなくなったってこと、資金繰りに困ってしまった。
これ言うならば、その政治的に人為的に起こされた不安定ということになるわけですよね。
一つはですね、共同富裕っていう、まあ、習近平主席の、まあ、スローガンですよね。
はい。
で、それで一番やり玉に挙げられているのが、まあ、こういった富裕層、芸能界の芸能人とか、こういった民間の IT 企業とか、不動産とか、 まあ、それをこう批判するキャンペーンをやってるわけですよ。
うん、
でこれある意味では来年党大会があって習近平氏は異例 の, その3期目をやるかどうかっていう瀬戸際なんですよね。
はい、
で一種のまあ人気取りみたいなところが一つあるんですよ。
うん、
で共同でみんな富裕、つまりみんな豊かになろう、今お金が偏りすぎてるからっていうね。でもその格差を容認してずっと発展してきたのが中国経済なんですよね。
はい、
でこれが一つですから、まあ、一つ の, その政治キャンペーン的な部分が一つあって、それによってまあ求心力を高めるというか国民からあの拍手喝采を受けるというのもあるんだけど、もう一つはですね、これ表から見えないんだけど、こう叩かれてる企業の背景を調べると分かるんですよね。
はい、
人脈なんですよね。
人脈、
習近平氏の人脈じゃないんですよね。
うん、
アリババとかこの恒大とかは、これは旧派閥の勢力なんですよ。
はい、
だから同時にその来年の党大会に向けてこういった旧勢力の抵抗とかですね、そういったものもあり得るわけだから、あの江沢民時代の派閥とかですね、もう名前も結構上がってますけども、あのそういった人たちが実はこういう業界のバックにいたりして、だからここに来て一挙にこう狙い撃ちっていうか、あの不動産企業の人も全てをやってるわけじゃないですよね。全てを叩いてませんよね。特定の企業を狙い撃ちしてるんですよ。それはやっぱり人脈を調べてみると結構政治的なそういうあの内部構想っていうかね、そういう政治キャンペーン的にやってる部分があるような感じもありますよ。
そうした人脈を利用したこう綱引きの舞台にもなっているということと、うんうん、そしてあの一つ目に挙げていただいたその共同富裕、あの共に豊かになるというそのスローガンを今掲げているわけですけれども、しかしながらあのこういったそのまあ恣意的な介入を続けると一つは市場が不安定になりますよね。
もうすでになってますよね。
はい、で、うん、一方ででは共同富裕というふうに言うのであれば格差対策をじゃあどうしてくれるのかというところも残ると思うんですが、うん、ですね、ここはどうでしょうか。
そうそうそう、あのまずマーケットについては、これは実はウォールストリートの名だたるあのそういう金融機関のトップと、実はですね、人民銀行の総裁が内々にあのバーチャル会議とかやってるんですよ。
はい、
だからここへ来てですね、一挙にその人民銀行があの短期資金をあのいわゆる市場に出すっていう話も出てきましたよね。それで急にですね、あのこの恒大が利払いができるって話が出てきました今日。でこれで要するにちょっと落ち着かせるっていう感じですよね。
はい、
だから習近平政権も実は分かってるわけです。
うんうん、
特に海外でのこの社債を大量に持ってるこういった金融機関とかですね、ウォールストリートとかイギリスとかの、ここしっかり事前にもう話をつけてると思うんですよ。
はい、
まあ、あのいろんな報道で出てくるのを見てると 25% ぐらいは、まあ、とりあえずは回収できるようにすると社債をね。あとは徐々にみたいな話もおそらくしてるんだろうし、でまあ、人民銀行の総裁が直々と話してるわけだから、直々に、
はい、
もう事前にその辺はこうあの安心させるために手を打ってる感じがしますよね。外ではね、外ではね、特に海外のやっぱり投資家はものすごい影響力持ってるので、中国の国内は結構小口の投資家とか多いの で, であとはまあ銀行ですよね。銀行にも返済猶予とかのまあ要請とかも実は内々にやってるので、まあ、そういうことでマーケットに関してはちょっともう手を打ってる感じはありますよね。
なるほど。
で貧富の格差については、はい、これはこう一時的にこうこのいわゆる富裕層とか、大企業とか民間企業とかからですね、まあ、寄付っていう名前なんですけど、実際はまあ強制的に、
はい、
あの大量の資金をあの拠出させてるわけですよ。
うん、
でそれが問題はですね、全く透明性がないわけですよ。
はい、
そうやって寄付されたお金をどう使っていくかとかね、実際にそれが民衆に回ってくるのかとか、
うん、
それが全くわからないので、本当にその民衆にその大企業から寄付させたものが回ってくるのかどうか、
はい、
もう一つはこういった短期的なですね、半ば強制的な寄付という形で 長続きするかどうかですよね。
うん、
でこういった企業があのダメージを受ければもう長期的にはやれなくなりますよね。
はい、
当然だからこれはもう長期的なその社会保障とか少子高齢化に対応したようなその構造的なあのいわゆる、いわゆる改革っていうのやらないでずっと来てるので、
はい、
これはもう本当にあのその場しのぎのやり方っていうか、逆にこういったあのマーケットが動揺したりこう民間企業家が頑張ってもね、結局は国に金を取られちゃうってことになってくると、 長期的に見るとこれはあの格差 の, あの解消にはならないんですよ。
そうですね、
そうなんですよ。だから今回ね、不動産に引き付けて言えば、実はあの中国って固定資産税取れないんですよね。
はい、
なぜかっていうと国有地なんですよ全部。あ、
なるほど。
で、国有地の上にあといわゆる一般、まあ、あの国民はですね、国有地の上に使用権だけを借りてるんですよ、
はい、箱だけは使っていいよということですね。
これが法外な価格なわけですよ、屋内、うん、で土地はもらえてないんですね、
はい、
でそこの使用権を譲渡して切り売りして自治体の財政が成り立ってるんですよ、
うん、
でそれがもう財政の半分ぐらい賄ってるっていう言われるぐらいでね、中国と、はい、そうすると不動産価格が下がっていくと、まあ、当然収入も入ってきますよね、
うん、
譲渡価格が減るんで。だから誰よりもですね、政府自身が価格を下げたくないんですよ。
なるほど。
で一般の家庭もかなりこのローン付けなんで、あの富裕層に行けば行くほどですね、たくさん物件持ってますよね、
うん、
共産党幹部とかそういう起業家とか
は、はい、
こういった人たちは賃貸に出してるんですよね大体。
うん、なるほど。
で自分が住まないで投資物件として買ってるのもかなりあるんですよ。でこれ価格が目減りするとね、資産価値が下がるんですよ、
うん、
だから固定資産税って2つの意味で取れないんです。1つはみんな固定資産持ってない、
なるほど、
はい、個人が。もう1つは今言ったように富裕層とか共産党幹部もそのうちに入るんですが、彼らの資産価値が目減りするんです、あと企業の運転資金とかに使えなくなるとかね、担保価値が下がるから。そういう意味でこれはかなり難しいんですよ。
そうですね、
かなり難しい、
うん、相当今手詰まりの状況になっている中で、うん、まあ、今は勇ましいポーズを示しているけれども、まあ、今後経済不安定がやってくるのか、そこに注目したいと思います、はい、興梠さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
神田外語大学教授の興梠一郎さんにお話を聞きました。 TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954